鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週はですね、星さん、メッセージが届いておりますので、
はい、
ご紹介いたします。はい、ラジオネーム猫のうーたんさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。はい、いつも楽しく聞いています。はい、以前に時刻表の旅で関東のことが出ていたので懐かしく聞いてました。基本京浜東北線沿いでしたが、南部線沿いに住んでいたこともあったし、鶴見線一度乗り降りしたかったなとか思ってました。1点気になったのでメッセージを送ります。
はい、
武蔵野線の府中本町は、
はい、
あの本町ではなくて本町です。
ああ、なるほど、はい、なるほど。
南武線と武蔵野線の乗り換えが面倒だったのを覚えています。
はい、なるほど。
武蔵野線は強風ですぐ止まると言われていたけど、はい、防風柵を作られかなり丈夫になったんですよ。南武線も沿線に高層マンションができて変わってきたようですし、はい、行ってみたらいろいろ驚くのでしょうね。
はい、
これからの放送も楽しみにしています。猫のうーたんさんでした。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、武蔵野線はあれは確かで貨物線だったところを、まあ、旅客にしたりとかして、はい、こう関東では珍しくあのこうなんか扇形にこうぐるっとこう回るような線ですよね。はい、またいろいろと情報を教えていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、まあ、汽車と電車っていうちょっとどんな話になるかちょっと私もあまり決めてなかったんですけども先日ですね、はい、ちょっと新聞なんかをこうパラパラっとこういろんな新聞見てましたら、確かですね、安平町っていう、はい、まあ、3年前にですね、ちょっと大きな地震で被害があった道の町なんですけども、安平町でなんか電車事故とかっていうふうに書いてあったんですね。で、安平町かと思って、それで待てよと、
はい、
安平町ってで、はい、確か室蘭本線は通ってますけど、あそこ電車でなくて気動車だよなとかって、
う、ね、
もう思わずツッコミを入れてしまったんですけども、
はい、
確かこう本州の方って、はい、まあ、こういう、まあ、列車のことを、まあ、よく電車ってよく、言ってますし、ただ僕らは北海道にいるとあんまり、まあ、特にこの釧路根室地域で電車っていう方って少ない少数派でないかなと思うんですよね。はい、まあ、テレビのドラマとかでは、まあ、よく電車って、まあ、言われてますんで、なんかその電車とその汽車っていうのがなんか混同して使われてるのではないかという、ちょっと鉄道ファンならではの、
はい、
ちょっと細かさで大変恐縮なんですけども今日はちょっとなんかそんな話を、していきたいと思うんですね。
はい、
それで鉄道はもともとイギリスで生まれて、で日本に入ってきたのは明治維新後に入ってきました。はい、で、1872年明治5年に新橋と横浜の間が、はい、まあ、開業しまして、で当時は蒸気機関車っていう冬になったらこう当時でも走りますけども、煙をもくもく入って、で石炭を焚いて走るっていう蒸気機関車が先頭に立って、客車や貨車を引っ張って走ってたんですね。でこういう風に走るのがいわゆる汽車なわけですよね。はい、だからこう蒸気機関車が引っ張るのが汽車で、明治時代には一部電車っていうか 上にこう電線がこうビューッと引っ張ってあって、でそこから電気をパンタグラフっていうひし形みたいなので、はい、電気を引っ張って、でモーターを動かすっていう、これが電車なわけなんですけども、はい、これが明治時代からこう徐々に出てきましたけども、もう戦、まあ、第二次世界大戦始まる前までは、まあ、ほとんど蒸気機関車がまあ担ってたわけですよね。で確かあのこのいろんな教科書とか、私も今日ちょっと記憶あるんですけども、この蒸気機関車のことをあの岡蒸気とかっていうふうに、はあはあ、言ってもいたんですね、うん、で船もですね、この方式からいくと、どうですか、蒸気船のことを汽船とかっていうふうに、はい、言ってたんですね、はい、だからこの山水に何ですかね、この 木っていうのは、はい、これはまああの、まあ、蒸気で走る何かそういう乗り物にやっぱり使われているのかなというふうに思うんですね。で、日本でですね、最初の電車っていうのが、これがあの東京とか大阪ではなくて、はい、京都のあの市電なんですね。ほうほうほう、路面電車で、でこの琵琶湖のこうなんですかね、から出てくる川の、そこで発電所を作る、水力発電所を作って、それで、電気を生んで京都の路面電車がしたと。で、ただこの琵琶湖っていうとですね、この、まあ、このダムを作った方っていうのが、この技師の方が、まあ、北海道の鉄道の元になった田辺作郎さんっていう方なので、まあ、ありがち北海道と縁がないわけではないですね。で、この路面電車が京都電気鉄道っていう会社が、1895年ですから明治28年にはもう電車っていうのがまあ出てきたわけなんですね、でなんかこの京都電気鉄道の流れを組む京都市電っていうのが、いまだになんか明治村ですか、あそこでまだ走ってますよということなんですね。で、この路面電車って、まあ、今でもあの札幌で市電が、まあ、あるいは函館にもありますけれども、札幌の市電も、まあ、ほぼほぼ1両がこう基本ですよね、はい、まあ、たまにあの連接車もあの札幌を走ってますけども、それからあの電車で一番長いのがやっぱり新幹線だと思うんですけども、これも新幹線もあの電気の力を利用して、これはまあ16両もありますので、まあ、相当長い編成ですけども、基本は同じでパンタグラフから電気を取って、で、モーターを動かして走ると。ただ、札幌 の, その地下鉄南北線とかは、あの上に電気を通す架線ではなくて、確かあれ車両の下の方にこうなんか電気が流れる、それにこうガイドローラーみたいなのがくっついて、そこからこう電気をまあ取るという、まあ、そんな方式もあるんですけども、いずれもこれは電車ですね。で、そのなんで私はなんか都会の方ってみんな電車電車ってなんか呼ぶのかなと思ったんですけども、
はい、
あの先ほどの、 あの、まあ、メッセージをいただいた、例えば南武線とか武蔵野線とか、
はい、
もう東京というか関東のほとんどがやっぱり電車なんですね、だからこれは多分私も言い方としては電車っていうのは、大正解だと思うんですけども、はい、我が釧路根室の地方を走っている、列車っていうのはあの気動車っていう、別にあの電気のモーターで走ってるわけではないので、はい、これは電車っていうのはちょっとやっぱり私にとっては違和感がこう感じるんですね。で、気動車っていうのは、まあ、中井がこの番組でも説明しましたけども、はい、ディーゼルエンジンをぐるぐるぐるぐる回して、でそれをこう車輪にこう動力を伝達して、で車輪が回るという方式なんです。これがあの一般的ではあったんですけども、なんと今年3月にはですね、函館本線の山線って言われる、
はい、
小樽と長万部の間、あのニセコとか、
はい、
くっちゃんとかあの辺にですね、この電気式っていうんですかね、そういうあの鉄道車両が、生まれたんですね、はい、でディーゼル気動車っていうのは普通内燃機関とかっていうような言い方をするんですけども、でこの気動車っていうのは まあ、よく車体にですね列車の番号が書いてあって、例えば今あのなんでしょうね、大空とかで走ってるキハ261とか、はい、キハ283とかってこのキハっていうのが、くっついてるんですね。キはあのその機動車のキで、ハ、はい、はあのこれは等級を表しでというかハはあの普通車と、いうことなんですけども、この小樽と、長万部の間に出てきたのが H100 型という機動車で、まあ、この最初の H っていうのはこれは JR 北海道の H なんですね。で今あの JR 東日本でも割とこう新しい車両ってイーストの E があの最初にこう車両にくっついてたりとか、まあ、するので、それをまあ模したのではないかなと思うんですね。でこの H100 型っていうのはあのディーゼルエンジンをで発電をして、であの車輪のそばにくっついてるモーターを電気の力でぐるぐるぐるぐる回すっていう、でちょっと今までのその方式とは違うんですね。だから今までの機動車っていうのはあの車と同じで、はい、あの変速機をかましてで車輪にエンジンのぐるぐる回る力をこう渡すんですけども、この H100 型の機動車っていうのはディーゼルエンジンを回して発電機を回して電気を起こして、で車輪にくっついているモーターに電気を送ると、それで走るという、まあ、ちょっと変わったあ、まあ、機動車なんですね。これ今あのだいぶ続々とですね、今あの北海道に投入をされて、私たち鉄道ファンがあの愛してやまないあのキハ40というこの辺にも走っている、はい、昭和56年ぐらいから出てきたもう車歴でいうともう40年近くなるんでしょうかね、うん、それがだんだんこう淘汰をされていくという、はい、非常にあの悲しいんだけどもちょっと喜ばしいというあの何とも複雑な思いをするわけなんですね。でこれとですねちょっと似たようなのがあの東北のですね、仙台付近で走っているこれ仙台と石巻を結ぶ快速列車で、これさだんだんあのちょっと難しい話になってきたかもしれないですけど、仙台と石巻を結んでいる石巻線っていうのがこれ直流方式なんですね、電気の方式でいうと。でところが仙台を中心とする東北本線ってこう交流って言ってこう電気の方式が全然違うんですね、直流と交流だと。でこの仙台と石巻を結ぶ、このちょっと快速っていうのが石巻から出てくると仙台に向かいます。で石巻線を走ってる時は、まあ、直流なんですけども、はい、そこから今度はですね近道っていうわけじゃないんですけど、東北本線とちょっと隣接するところがあって、はい、ひょこっとこう線路を渡って東北本線に入って、うん、で東北本線の交流区間を走って仙台まで行くという、まあ、あの近道を走っていくわけなんですけど、そうすると直流交流、はい、そしてパンタグラフのない架線のないところちょこっと走るので、はい、でここはその機動車がこう採用されてるんですけども、これはそのさっきの H100 型と違ってちょっと蓄電池っていうのを持ってて、ディーゼルエンジンを回してまあ結局は発電してそのモーターを回すんですけども、はい、このある程度蓄電池に電気がたまるとその蓄電池の電気だけでこう走ることもできるという、まあ、非常に、まあ、今いろんな、まあ、なんですかねハイブリッドですね今車でも乗用車でも随分ハイブリッドが出てきましたけど、はい、ついに列車もですね、はい、ハイブリッドとかっていうのが、まあ、出てきたわけなんですね、はい。それでじゃあ列車って、まあ、どんな種類があるのかっていうとですね、私も正確にはちょっと分からなかったのでちょっとまた昔の資料を引っ張り出してですね、はい、これ実は国鉄時代の1976年発行の鉄道用語辞典っていうのが、まあ、私のバイブルみたいなものなんですけどこれをちょっと見たところですね、列車の種別っていうのが、あって、それからもう一つは車両のそのなんか何ですか種別っていうか種類っていうのが、まあ、あって、はい、で車両の種類っていうのが、 の機関車については蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車、はい、それからあの新幹線ディーゼル機関車っていうのもちょっとこれ別枠でちゃんとあるんですね。で、なんか新幹線なんかその電車なんだから別にディーゼルいらないじゃないかっていうんですけど、はい、まあ、これはあのちょっと、ただ新幹線が故障した時だとか、それから工事用の車両だとか引っ張るのにこの新幹線ディーゼル機関車っていうのが、まあ、あったわけなんですね。で、旅客車で行くと大客車、電車、機動車、そして新幹線電車と、はい、で、貨物車、まあ貨車ですよね、これ貨車も新幹線用の貨車が、まあ、これ多分工事とかで使う貨車だと思うんですけども、こういうのがありましたと。それで今度は列車のその種別っていうことになると、旅客列車が、客車と電車と機動車に、まあ、分かれるんですけど、はい、これそれぞれに、特別急行、普通急行、普通、それから回送とかっていうのに分かれてたんですね。それから今度荷物列車っていう括りがあって、でこれはあの荷物専用の、まあ、今あの宅配便に押されて、はい、今あの鉄道では、まあ、荷物はほとんど運ばないんですね。でまあ、ところがあの今なんですかね、こう本当に超ローカルっていうか、人口の少ないところで、宅配便のドライバーさんもまあ大変だということで、はい、今一部の路線で例えば宗谷本線とかで、はい、まあ、実験的に今この機動車に、荷物を運んで、で、で宅配便のドライバーさんはそのいわゆるこう近距離だけをこう運ぶっていうようなシステムをやってるんですけど、以前はあのこういう小口の荷物とか小口の貨物とかっていうのは、まあ、国鉄と郵便のもう独断場みたいなようなところだったので、はい、まあ、それでまあこの荷物列車も、まあ、設定はされてたんですけど、これも急行とか普通とか、まあ、あったわけなんですね。でその荷物車の他にもですね、まあ、今ほとんどないんですけど金剛列車っていう、
はい、
あのこれ客車と貨車と一緒にくっついて、で機関車がグッと引っ張るっていう列車もありましたし、それからと貨物列車、これも以前は特急とか急行とかっていろいろあったんですけど、まあ、今ほとんどあのコンテナの貨物がもうほとんど で、あとはですねこの特殊列車っていうのもあって、この代表的なのがあの皇族の皆様がお乗りになるお召し列車とかですね、はい、それから試運転とか、工事列車とか排泄列車とか救援列車とか、まあ、こういうのがあり、それからその他に、炭鉱機関車といって機関車だけがこう走るっていう、はい、まあ、そういう列車もまああるんですね。でこの金剛列車っていうとですね、もう今はもうなくなっちゃったんですけど、今から、それこそ30年40年前にですね、あの東北本線でちょっと面白い列車が行って、ちょっと我々の間でこう話題になったのが、あの盛岡を朝7時11分、あこれ1978年のお話なんですけど、はい、のこの列車ですね、あの東北本線上の宮古内っていうとこと、はい、それからあの高間から分かれて、まあ、高間の近くはあの石川啄木さんが生まれた渋民村のすぐ近くなんですけど、はい、高間から分かれて花輪線に入って大館まで行くっていう、はい、この行き先が違う列車が最初は盛岡出発するときは一本の列車になって、
はい、
でこれはよくある話なんですよ。でもこれはあの客車列車の後ろに機動車がぶら下がってるっていう非常にあの珍しい列車だったんですね。普通はあの機動車なら機動車だけとか、はい、電車ならもちろん電車だけなんですけど、その客車の後ろにその機動車がこうぶら下がって、で、機動車の方はこの大館まで行き、で、客車の方は、この沼熊前まで行くっていう、
はい、
まあ、非常にこう珍しいこんな列車も、まあ、珍列車が、まあ、あったんですけども、まあ、こういったですね、まあ、いろんな、列車にも種類があって、まあ、最後のところではですね、やっぱりどうもやっぱりその電車、あの列車を見て、電車っていう言い方がちょっと腑に落ちないなという、そういう今日はですね、お話でございました。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。